はようございます。皆さん、この季節で風邪ひかなかったですか？私は先週風邪ひいてしまって、だいぶ良くなってるんだけど、こういう鼻の声ですいませんね。はい、まあ、気分は悪くないですね。はい、じゃあ今日はまあ、今年の2回目の朝の礼拝ですけれども、一応先週はノートの方行きましたからいなかったですけれども、新年でみんな新年の抱負考えますか？どういうこと考えるんですか？例えば去年私はあまり魚釣りに行かなかったから、もっと今年魚釣りに行こうと、というふうに考えたらあまり霊的じゃないね。それよりもっと祈りましょうとか、もっと聖書を読みましょうとか、あのようなことを考えたらいいですけどね。私は119編最近勉強してるんですね。まあ、昔もよく勉強したんだけど、年末で昔のコンピューターソフトですね、また新しいバージョンもらって予約買いまして、それでそういう昔の作ったデータベース119編の勉強はいっぱい何年間やったんだね。そういうことをまた使うようになったんだね。そしてそれをことを見ながら考えたのはこういうことですね。119編の目的は聖書的に考えるために書かれてるんじゃないかなと思う。もっと聖書的に考えましょうという新年の抱負はどうかなと考えたんですね。まあ、もっと霊的に言えば、今年心に気をつけましょうということを言うんだね。考えるのはただ頭じゃないから心に気をつける。119編の心のことは何回も書いてありますね。じゃあそういうテーマで今日話したいんですけれども、でもあまりにも大きいからどういうふうになしたらいいですね。そういうテーマの本も、熱い本もありますね。これはアメリカの有名な牧師マカーサー先生の作ってる本でね、 Think Biblically、 そして命令形に書いてるね、聖書的に考えましょう。そしてその中でいろんないっぱい書いてるんだね。まあ、119編にいっぱい引用されてるんだね。じゃあ聖書的に考える、もっと、まあ、正しく考える、考え方について考えましょうと今日話しますね。まあ、それは119編でまず話さなきゃいけないことは、結局考えるのは国語が必要ですね。言葉必要ですね。それは一番胴体ですね。そして言葉についてあんまり考えないですね。まあ、私は英語を教えている子どもたちにだから ABC とか教えるんだけどね。でもこの119編はヘブライ語の ABC の順番で書いてるんですね。そういうプリント用意しましたけれども、もらってなければまだありますけどね。こういうプリント、ヘブライ語の ABC の順番で書いてるんですね。最初の G はアラフだね。それは A みたいで、それは1節から8節までの内容は全部、まあ、そういう字で始まるところですね。そして9節からはBeth、 ヘブライ語の B で始まる文章ばかりですね。それは8節ずつあります。そして ABC と思うんだけど、ヘブライ語には C じゃなくて G みたい、ギムルということ、 G みたいですね。それで17節から8節ずつそういう字で始まっていることをいっぱい書いてるね。まあ、だからヘブライ語の勉強のために昔から使われたんじゃないかなと思うんですね。ユダヤ人たちは子供の教育にとても熱心でしたね。だからこの世の書き方は、まあ、そんなにないんだけど、詩編には他に2つ3つぐらいあります。またエルミエの愛歌もそういう書き方あります。だから ABC を覚えるためだけじゃなくて、そういうなんとかシステムあってて決まってる形で自分の言葉を学びながら聖書の内容の自分の関係考えていくんです。まあ、ラジオにひらがなでとかでやれば、でも50以上あるから大変ですね。だけどこういうふうにできています。まあ、それで 話は長いすぎるならないように気をつけるんだけど、結局言葉がないと、また書く言葉がないと人間の考え方違うんです。どういうふうになると、まあ、赤ちゃんは最初言葉分からないでしょ。去年はうちの孫生まれましたから。そしてその写真来るんですね。そしてその写真は笑う顔ありますね、時々。どうして笑ってるでしょうかって考えたら、やっぱりそのもしかしたらお父さん浜田先生でね、もしかしたら写真撮ってる時には何かやってて笑うようにするんですね。だから赤ちゃんは相手の人の顔を見るんです。声も聞こえるのね。優しい声だったら嬉しいとかね。だから結局私たち生まれつきで書いてる言葉じゃなくて、私たちは学ぶのは人の顔を見るんです。自分に対して相手はどう考えてるかというふうに生まれつきで最初の言葉です。ボディーラングエッジでね。そしてこの119編はそれは乗り越えるんです。私たちは聖書的に考える、正しく考えるのは、ただの相手の反応にまた反応してということではない。意味がある言葉考えながら動くべきですと。それは聖書の全体の教え、特にこの119編の教えですね。気をつけなければ私たちは赤ちゃんみたいで、本当に言葉として考えてる、意味通して中心考えてるじゃなくて、相手はもしかしたら私が嫌いでしょう、あれは彼は私についてこう考えてるでしょう、あれは間違いですね。自分も守るためですけどね、自然ですけれども、それ以上言葉あります。まずそういうことで119編のヘブライ語のことを分かります。はい、じゃあ普通みんなどういう内容のことを考えますか。それは119編と比べましょう。じゃあ魚釣り、いつみんな考えてるでしょ。考えてない。実は魚釣り話を聖書の中そんなにないんだね。うん、はい、そういうこと考えてないね。じゃあ一番大きいのはもしかしたら家族のことでしょうね。去年はうちは孫生まれましたから、まあ嬉しいですね、感謝ですね。だけど去年悲しいことあったことありましたね。上越の梶田先生の家族のお父さん亡くなったんですかね、奥さんの方のまた亡くなったね。だから年賀状出さないんでね。だから年賀状出すか出さないか、家庭の中何があったか、家族のことで考えててやっぱり多いです。119編はそれがありますか。176節まで全部読めば、私は今週のこの準備で何回も読みましたけれども、家族のことはゼロくらいですね。ないです。なんとなくその作者は一人ぼっちです。多分独身じゃないかな私は思います。多分エレミアだと私は思います。いろんな理由でそう思いますね。エレミアはエレミア書を去年勉強しただけで、エレミアは一人だったんだね。仲間ほとんどない。バルクという仲間、後で途中で入ってきましたけれども、主に一人でした。だから119編で家族中心で考えるということより、やっぱり自分と神様の関係が一番基本的な考え方です。セテルね、気をつけなければ本当に家族のことを大事にして、ある意味でそれは聖書的ですけれども、神様の関係あんまり考えないんでね、そういうことはあります。まあ、ちょっと家族みたいなことはありますけど、あちこち119円開きますね。最初は94節ちょっと見てくださいますか。この最初読んだところに戻りますけれども、94節にはこう書いてありますね。これは家族のことじゃないんだけど、作者と神様の関係でね、94節ですね。私はあなたのもの、そういう始まるね。私はあなたのものですということね。それは作者と神様のことですね。 他に自分にはないんでね。ちょっと水が用意しましたけど。はい、私たちの考え方はそれで始まるべきですね。自分と神様の関係で始まるんです。それは家族より基本的な始まりですね。はい、まあそのぐらいありますね。家族のことはあんまり書いてない、ほとんど書いてない、ゼロですね。エレミア書を読めば結婚していけないと書いてたんだね。大変な時代だったから結婚しないで神様はエレミアに命令したんだね。結婚したら子供生まれたらその子供を殺されるかもしれません、バビロンの報酬のことで。だから結婚しない方がいいですよって、エレミアは特別でしたね。他の人はダビデは書いてるだろうと思ってるのは、ダビデは家族のこといっぱい書いてるでしょう。エレミアは違いますね。はい、じゃあ第2位はよく考えることは、特に男性考えることは仕事です。仕事だね、英語で言えば work だね。今年の仕事、今年の仕事みんな考えてますか。新年になって会社に行ってて、新年の会社でそういう今年の目標はこれですという話あるでしょうね。また学生だったら、じゃあ今年の自分の仕事は勉強だから、今年の勉強はこういう目標がありますねと、あのようにしますね。働く、じゃあ119編に働きのことは書いてありますか。それは作者の仕事の関係ことはあるかな。ちょっと出るんです。ちょっと見ましょうね。一番目立つのは46節かなと思います。46節ですね。はい、46節読んでます。私はまたあなたの諭しを王たちの前で述べる、そういう言葉書いてありますね。王様の前で神様の言葉話すと。じゃあそれは仕事を通して書いてないんだけど、でもそういうふうにする人は誰でしょうか。旧約聖書時代はやっぱり預言者だったんだな。ダビデは王様だったから他の王様に話すまずで切ってきたかもしれませんけど、そういう内容じゃないと思う。エズラは学者で聖書のことをよく教えたんだけど、でもそれはみんなに民衆に教えたということは書いてるので、ね、特に王様の前で罪を話した悔い改めなさいとかそういう言葉、エズラじゃなかったんだね。エレミアだったね。そういう仕事ですね。御言葉を述べ伝えるんですね。じゃあそれは書いてるんですね。それはちょっと書いてあります。じゃあ私たちに関係ないでしょうか。これは宣教師とか牧師先生とか誰か聖書を教える子どもたちに教える教師になってる人が仕事ですね。その述べ伝える人はこういうふうに考えるべきですと。いやそれだけじゃないよね。こういう仕事の関係で一番目立つことはこの46節よりね、しもべという言葉です。何回もね、数えたら14回ほど作者は、私はあなたのしもべです、 I am your servant と言ったの。しもべ、しもべというのは偉い人ではない、下です、奴隷みたいですね。あなたのしもべとして動いてます。まあ一つ見れば有名な一番目立つところかな、125節見てください。125節ですね。125節は面白いところですよ。今いろんな8節ずつの段落に分けてるでしょ。121から128までだね。その中でこういうことあります。125、私はあなたのしもべです。そしてこれはヘブライ語の言葉の順番は大事です。そしてこの部分はアイエンという字で始まる単語が一番最初に出してる、そういう書き方ですね。8節ずつそれぞれの字でやるんですから、ここはそうです。そしてしもべはそのアイエンという字で始まるんです。だからこれは言語を読めばしもべと そして後であなたのって出てくるんですね。しもべあなたにという書き方ですね。そしてこの121節から読めば、目立つ動詞は働くとか作るとか何々するとか行いとか121節にもありますね。行いましたと書いてるね。それはなんとなく働くという意味ですよ。そういう単語一番よく出てるのはこの8節の中であります。3回ぐらいあるね。働く働く働く、そして自分についてしもべしもべしもべと書いてるのは3回あります。だから今年の考え方は、正しい考え方はやっぱり自分は偉いとか何がすごいことできるとか、そういう技術あるとか、だから会社の中は私はこういう立場に入ってるとか、そういうこと絶対なくて、しもべです、働くはそれです、そういうふうに書いてありますね。だから仕事のテーマはありますね。そういうふうに考えないとやっぱり問題になりますね。正しい考え方で仕事の関係で主のため働く心がないとうまくいきません。どうなるか、争い、どっち偉いか私かあなたかとかね、そういうことを会社の中でどこでも見えるでしょう。やっぱり考え方問題あるね。自分はしもべだという心がないから。そして私たちは主に仕えるために生まれてきましたからね、偉くなるためじゃないですね。はい、3番目の普通の人をよく考えることはね、1番は家族でしょう、2番は仕事でしょう、3番は多いのは現代のことで快楽でしょうね。テレビ見ればどういうテーマでしょうか。まあニュースだったら世界の経済どうなるとかいろいろありますけれども、でも全体はテレビの放送はどういうことですか。楽しいことですね。こういうドラマ見てて笑い話あるとか、いろんな、まあ、楽しい音楽の番組あればとか、また映画がこういう映画あるんでね、この映画の中でこういう人が出てるから誰が好きですか、こういう人ですか、こういう人ですか、どういう曲好きですかとかね、あのような言葉この世の中でなってるんです。それは新約聖書に予言されてる通りです。パール言ったらね、第二テモテの3章、パールの最後の言葉の一つですね。終わりの時代には神より快楽を愛するようになりますと。そして私たちの考え方はそういうふうに、あっちからあっちからどこからでも、テレビだけじゃない、ラジオでもし、インターネットでもし、また気をつけなければ教会でもそうなるし、楽しい教会だったら行きたい、音楽の都合がある教会だそれはいいですとか、そういうふうに考え方はなってしまってる。119編はどうでしょうか。そういうことはありますか。ちょっとありますね。24節見てください。24節ですね。誠にあなたの悟しは私の喜び。24節ですね。誠にあなたの悟しは私の喜び。エレミアか作者が楽しい生活、エレミアにはなかったんだね。迫害いっぱい当てて、反対いっぱい当てて、そして趣味があったとか何もないね。結局喜びは何ですか。聖書を読んでて神様の言葉で、はあということで発見して、神様からのメッセージもらってて、それに喜びがあるんです。これは現在とあまりにも違う。だから気がついてないのクリスチャンでさえもいる。あれは悲しい。本当に教会終わってから今日の午後は何かしましょう、さあそれは楽しいでしょうねという考えはなりやすいです。本当に聖書を今日書いてて自分で勉強して何か発見しようと、それで喜ぶか、あんまりないね。あれは悲しいです。でもこういう言葉9回ほど書いてあります。ただ2回じゃない、9回ほど。またもう一つは似てることはありますけど、54節見てください。 54節にはあの大変な状況の中で迫害が当てて、この作者エレミアかな、こういうこと言ったんですね。あなたの掟は私の旅の家で、では私の歌となります。歌うんですね。歌ということは、また歌うということは2回ほど119円に出ています。夜中ですね、また自分の旅の中で、この世の中で一時的に動いている、この世は自分のものではない、その中で本当に歌があります。いい言葉ですね。それは楽しいです。すみません、ちょっと水飲みます。去年こういう質問がありました、私に。面白い質問だねと思った。これはあの質問、批判するつもりじゃないですけど、ちょっと問題ある質問でした。こういう質問でした。ジョン、英語で言いますね、まあ日本で言いましょう。魚釣り以外は何が好きですか。まあ趣味の話題よね。まあそれとして、趣味の話題としてそれいいですね。魚釣り以外は何が好きですかという質問がありました。それでちょっと困った。じゃあ趣味の話題だから、他に魚釣り以外は何の趣味があるか、まあ、魚釣りもめったに行かないよね。そうか、ラジオ、アマチュアラジオありますね。無線ラジオ の免許持ってます。出てますか。いや全然出てません。もう何年間やってない。免許はあるんだけどね。でもそういうラジオ のアマチュア無線の趣味がありますね、というふうに答えできるけどね。でもなんとなくそれは足らないよな。じゃあ他にもっと考えてて、何が好きですか。あんまりないな。じゃあ一答えできなかった。でも考えたんだね。基本的に私は聖書勉強好きです。まあそれは聖教すればそんなに大好きではないですけれども、他の人に聖書はこういうふうに学べば、あなたも自分で発見できるんだよ、そういうふうに発見の喜びの伝えると方法とか、それはまた学び会みたいなことは大好きですよ。大勢の大きな教会にみんなの前で話すのは大好きということではない。小さいグループで聖書学ぶのは、それは大好きですね。祈祷会は楽しいですよ。去年は仕事の関係でみんなが祈祷会できなかったんで、出る人は少ないでね。でも水曜日の夜の7時からありますからね。その小さいグループで聖書学ぶのは楽しいよ。だから私はこういうふうにその人に答えました。私は週から学ってる仕事が大好きです。全部ではないですけどね、辛い目になりますね。失敗多いですし、本当に大変な目になりますけど、でも基本的には週から学ってる仕事は御言葉は中心だから恵まれてます、すごく。あれは一番いい答えと思ってたんだね。やっぱり現代の人間は趣味のこと、楽しいことを中心に考えてて動いてるんだね。大体みんなそうです。だけど本当に主のため働くは楽しいだっていうことが、一番いい答えでしょうね。みんなそういうふうに考えるようになればいいですね。逆のこと多いだな。例えばお金のこと考えると、経済のこと考える、それもよく考えるね、いいとば。それで、ああ牧師さんになれば経済的に大変だねと、あそれは問題だね、すぐそうなるんですね。でも御言葉の学ぶのはどんな、あすごい、本当に神様のことですよ。こんなに119編は、私はデータベース作って何ページになってると思いますか。何年間やったんだけどね、900ページ以上です。データはデータのノートを入れてるね、1万個以上書いてるんだね。発見はすごいです。勉強すれば分かるんだね。ただメッセージ聞けばなんとなく分からないんだね。まあ一ついきましょう。一番最初に戻りましょうね。 最初読んだからようやくちょっと行きましょう。はっきり一つ出しましょう。はい、五節。こういうノート、これについてノートかなりありましたね。五節ですね。どうか私の道を固くしてくださいと、と書いてるね。祈りの願いですね。でも実はこれは調べたら、勉強したらね、これ一番最初に出てくる、まあ、英語の聖書も、私はバイリンゴの英語の聖書も一緒に書いてるんだね。英語にはどうかは、どうかって言ったら please でしょうね、大体ね。 please、 神様 please、 だから祈りですね。でもそういうことじゃない。英語での翻訳はこう書いてるね。All that。 結局これは珍しい単語です。聖書の中で2回しか書いてない単語です。そしてこれ、この単語はアレフという字で始まる。だからこれ文章に一番最初に出てるんですね。結局こういうことですね。こうなったらいいんだけど、自分はそうではないという意味です。自分の主のために歩く道はしっかりしてるなら、あれはあったらいいなという感情的の出てるところですね。そして自分にがっかりしてる部分も入ってます。そういう意味入ってますね。でもそれは調べるのは専門家だけでしょう。いや違うよ。ちょっとのやり方分かれば、私の持ってきてる辞書ありますね。まあ英語ですけど、でも日本語にもありますね。それ調べて見つけるのよ。そしてその単語は2回聖書使ってない。もう一箇所は面白いですよ。エリシアの時代、エリシアは預言者だったでしょ。ナーマンという大病の人いましたね。まあ、皮膚病ですか、大病という言葉はあまり使わないね現在は。まあ、そういう病気持ってるナーマンがいましたね。そして彼の家には女の子一人いました。小さい女の子ですね。そしてそれは彼女ユダヤ人ですから、彼女は聖書わかるし、エリシア、エリアとそういう預言者のことわかってて、そして彼女奴隷になってたんだね。結局シリアのナーマンの国ですね。そして彼女はその上にナーマンの奥さんにこう言ったんですね。翻訳でこれも出てこないですね、残念ながら日本語には。でも英語で出てるんですよ。おー、もしご主人様はサマリアにいる預言者のとこに行ったら癒されるでしょう、癒されるでしょう、でもそっちにいないから残念だ。あの単語、あの書き方はここでもこの五節に書いてあります。ああ、私の道は、本当に私は主の前で正しくしっかりして失敗、次々いろんな罪を犯さない人間だったら私は幸せですという意味です。そしてそういう発見の喜びがあればいいな。この場合私たちは問題と思うんだけど、メッセージする人の勉強の発表を聞いてて、感動するんだけど、自分で発見すればもっとすごいですよ。そしてそういう単語書いてありますね。そして考え方に戻りましょうけどね、この五節はエレミアが、作者が自分について考えていることです。考え方について気をつけましょう今年。そして多くの人は、特に現代は自分について考えること多いです。昔の人間はそんなに時間がなかったから、仕事あるだから、だから家族を守るためにまた何か仕事しないと、仕事ばかりで考えるの多かったんだけど、現在は暇あれば人はどう考えるか、私はどっちかの道でね、私はいい人です、他の人よりいいです、それとか私は全くダメですとね。どっちでも考え方ダメですね。基本的には神様中心に考えてないから。だけどある程度自分について考えるべきです。この五節みたいに、五節は何ですか。 私は罪人ですという意味ですね。まあ、それは同罪ですね。でも自分について119円の面白いことは、一つは自分について考えるんだけど、それでずっと考えるではない。6節もなんとなく自分について書いてるけれどもね、うん、そうだったら私の道はしっかりしてるだった、御言葉を守る人間だったら私は罪深いじゃなければ、6節みたいに私は恥ずかしいことに出会いません。まあ、それは自分について考えてるだね。でもここのちょっと言い換えてて、神様のことをもう一度考えるね。7節8節ね。そして7節は、あなたの義の裁きを学ぶときに、私はまっすぐな心であなたに感謝します。そしてこれ言語調べたら一番最初に出てる言葉は何ですか？感謝します。だから7節は感謝で始まる。はあ、私はもっとしっかりしてるだったらいいですね、5節で、はあ、そうすると私は恥ずかしめないはないな、6節だな、あ、神様いれば感謝ある、ここでいっぱい。あのような書き方は釈熟縁に多いです。自分についてがっかりしてがっかりしてがっかりして、でも本当に神様を信じてるなら、本当に主の救いのことを分かれば、はあ、感謝ある。あのような書き方は119円に多いです。今年の考え方に気をつけましょうの一つの大きいのは、あのように切り替えがあるようにしましょうと。ずっと同じことばっかり考える人はどうなりますか？世の中でも同じことでしょう。魚釣りですね、魚釣りはね、本当に今アメリカのメイン州ですごく寒くなってて、もちろんふるさとで穴釣りはすごくいいですよ。一緒に行きませんか、誰かね。そしてそういう話、私は1時間ぐらい話せるんです。みんなどうなりますか？母は魚釣りばっかり話すの嫌だね、つまらない人だね。そして他の人のことを考えたら、人間より魚が大好きみたいでね、とんでもないね。でも私たちは現代の圧力で仕事のために専門家になって、専門のことを作ることばっかり考えないと進歩しない。だから結局こういうことずっとやりましょう、それは将来のある道ですよ。でもダメですね、そればっかりだったらダメ、最近本当にこういうことを不思議に感じました。今年の考え方に気をつけましょう。考えながら、新約聖書には第一テサロニ5章の17節だったかな、絶えずに祈りなさいと書いてるんですね。絶えずに祈りなさい。119編はほとんど全部祈りです。聖書について考えてる、ずっと聖書について考えてるだけでは同時に祈ってるんです。自分の敵のこともいっぱい書いてるんだけど、でも敵のことを考えながら祈る、心入れ替える、変えるんですよ。私たちは絶えずに祈るできますか？ある意味で、まあね、エレサルトができるんだね。でもどういう意味ですかと。それは自分の部屋にいてて15分ぐらい祈るということは、でも15分終わったら終わるでしょ。まあ30分しますか、はあ、違う。まあ熱心な人は朝早く起きて2時間3時間祈る人はいるんですけども、でも終わるでしょ。それは絶えずに祈ることではないね。絶えずに祈るは何のことですか？こういうことじゃないか。どういうことを考えても同時に神様に委ねるんです。だからこの同説ですでしょ。ああ私はもっとしっかりしてる人だったらいいですねという言葉言いながら、すぐに感謝、神様の助けがあるんだ、自分だけではない。旧説はどういうふうに若者自分の道を清めるのか書いてありますね。これは問題ですね。自分はしっかりしてないで、若者特にそういう問題あるのね、旧説ね。でも切り替えますね。あなたの御言葉によって、何々によってということを御言葉による。 次々書いてあります、その9節の後で。だから切り替えるんです。今年の考え方に気をつけることは、じーっと一つの問題ばっかり考えるのはやめよう。その中で考え入れ替えるんだね。今一人一人はどういう問題考えてるでしょうね。今日の午後何をしますか。明日の仕事ですか。今は本当に選択試験もあるからね。本当に自分の子供をそれを送ってるだったら、それをばかり考えてるでしょう。そしてずっとそればかりだったら病気になります。精神病になります。切り替え必要です。世の中の人でもある程度分かってるんだね。だから休みが必要と分かってるし、また、まあ、禅の仏教にいてて、それは何か頭を空っぽにするとか、それもある意味で頭を切り替える必要だと分かってるんだね、仏教にも。でも本当の切り替えは、本当の神様を考えるのは、それは違うね、仏教にありませんね。はい。じゃあ自分について考えてたら、こういうふうにご説明ありますけれどもね。お金について考えることはいっぱいありますか。ちょっとありますけどね。でも御言葉は金銀よりいいものですとか、今年の経済について考えてますか。予算とかね、退職すれば変わるとか考える人多いですね。どのくらいお金のことを書いてるでしょうか。まあ、私一番好きなのは36節ですね。36節見てください。36節の段落のところは、33節から40節までは全部ヘイという字で始まるんですね。ヘブライ語の何番目の文字でしょうか。それで始まってるんです。そして36節はこう書いてありますね。私の心をあなたの外しに傾かせって書いてるんだね。不正な利益のに傾かないようにしてください。自分の心を作り変えてくださいと言ってるんだね。自然に私たちはお金のこととか食べ物のこと、財産のことは頭でいっぱいになります。イエス様の例え話あるでしょ。その茨の中で落ちてる種は、それは世の心配のこと、経済のこととか、そういうことで実を結ばない、そういうふうになってしまってるんだね。クリスチャンであいも私はそうなるんだね。なりやすい。それは作者はご存知だから、こういうことは書いたんだね。心をの向きを36節には2回出てる動詞ですね。傾かせと書いてるんですね。傾かせ、結局上から神様の力によって私の心の向きが変わるようにしてくださいという願いです。今年の経済について考えるのは、こういう祈り必要じゃないかな。私たちは心配してるだったら、それは政治的じゃないです。お金は愛することが罪の深いところですね。その心の問題です。その向きを変えさせてくださいということね。このところのヘブライ語の文法、ちょっと面白いところですけど、ここに書いてるその33節から40節までも、最初の文章は全部そういう何々させてください、そして自分を作り変え、私を作り変えてください、違うものにさせてくださいという書き方です。私たちは今年の祈りは、そういう祈りを中心だったら素晴らしい。もっといい人になるように、神様、私の心を作り変えてください。特にお金のことは、経済のことは心を取られやすいから、そういう考え方の内容をここに書いてあります。それ一節だけじゃないですね。じゃあ最後の要点ですけど、119編の中でよく出ていること、私たちもよく考えることですね。問題について、自分に反対する人いれば、その人のことを考えるの。本当に親しい友達のことを十分考えないで、 問題のちょっとあれば その人は私についてそういうこと言ったんだね。まあいっぱい言葉いっぱいあったんだけど、一日の中で私たちはどうなるか問題のことを考えるね。エレミヤに作者に反対のこといっぱいありましたね。悪者、それは7回ぐらい書いてあります。高ぶる者、それは6回書いてあります。嘘とか偽りという言葉もそれも数え切れないぐらい何回もあります。反対のこと、敵のこと、悪いもの、高ぶるもの、御言葉を受けられないもの、御言葉を守らないもの、いっぱい書いてあります。そしてそれで問題になって私を救ってくださいということの内容もあります。119編の 47% 47% の一節一節数えたらね、そういうテーマ出てるんです。半分近いです。問題のことは私たちは考えるの多いです。皆さん問題ありますか？問題がないと思えばそれも問題です問題がないと思えば大きな問題です。問題があるでしょう。でもそれはどう考えるべきか、じゃあちょっと見ますかね。32節大好きです。特にこういう反対の人たちとか出てくるのは一番最初に出てこないですよ。その16節まで読めばそういう外側の問題ないです。内側の問題です。でもその途中から入ってくる17節からそういう問題、外側の問題出てくるのね。そして32節、私は大好きな言葉ですね。問題のこといっぱい書いてるんだけど、でもこういうふうに変わります。32節ですね。私はあなたの法制の道を走ります。あなたが私の心を広くしてくださるからです。法制の道を走るんだけど、それはやっぱり御言葉を守るんだけど、反対がいっぱいあるのに、まあ、そのすぐ前にそう書いてるんですね。その上に書いてることはその問題の人はいるんですね。だけど神様働いて、神様の助けがあって、それで走りできるようになる、変わるの。問題ある、でも主の助けで変わる。特に新約聖書のクリスチャンはそれでさらに考えられるんだね。聖霊の助けがあるから、聖霊の神様の助けがありますから変わるんだね。エレミヤは大変だったんだね。エレミヤは落ち込んでて大変になったことあります。エレミヤ書12章11章読めばそうですよ。そして12章はこういうことで神様言ったんですね。あなたはただの普通の兵士と一緒に走るできなければ、今度は馬が出てくる。敵のことはバビロンの群衆入ってくるだろう、海みたいでいっぱいですね、軍隊で書いてくれば、あなたはどういうふうに動きますか。走るできませんですね、弱いね。でもここは走るできるように神様働いてて作り変えるんだよという意味があります。敵のことを考えすぎていけません。じゃあ最後の例え話にしましょうはい、これです。趣味のこと、これはマウンテンバイクの趣味、私にあると分かりましたか。マウンテンバイク持ってませんただ本あります。こういう趣味多い私にはね。ただ本で読んでるのね。それは安全だね。でもこのマウンテンバイクのことを119編何年前勉強しながら、関係あるかなと気がしました。前輪はなんとなく方向を決めることでね。それは御言葉ですね。その後ろの輪は自転車には、それを祈りみたいですね。そしてギアのところは、それは自分の良心、神様の前で正しく生きてるかどうか、それで力入ってくるよね。でもこの本の中でマウンテンのバイクについてこう書いてありますね。人は失敗すること多いです。そしてそのどういうふうに失敗しないようにアドバイス書いてあります。一番大きく書いてるのはこれでした。 自分の前でマウンテンバイクで下ってるかな。岩があるんだね。自然な人はどうするか、岩があるんだね。道は細いでしょ、山道は。下ってる、岩があるんだ。どうなりますか。じーっとその岩を見るんです。そしてどうなるか、自然にバランスのことでぶつける。じーっと見ればぶつける。どうするべきですか。この本によると、あの回り道です。あの回り道のところ、岩があるんだけど、あ、それは気がつきましたけれども、でも、うん、でも回り道あります。それをじっと見れば自転車なんとなく自然に回ってきます。私は今言ってるのはそういうことですね。それは祈り、絶えずに祈ることもそういうことだと思いますね。問題ある、反対がある、この弱さ自分にある。それで、ああ私はダメだ、ああ、あの人はひどいです、ああ、あの人は嫌いです、ぶつける。ダメになるのは自分です。ちょっと見ますかね。そういうところはっきり見えるところあります。あの52節ぐらい見ればな、あ、いや53、52とかその辺ぐらいありますね、はい。まあ、53しましょう。53と54の関係でね、これはそのはっきり自転車の岩見てて、でも回り道行くと同じようなことですね。あなたの見教えを捨ててる我が物ども、あ、悪い人いるんです。聖書全然考えない人いますね。それでどうなるか、自分は怒りが燃えてるんです。熱心に、あ、その問題はその人ひどいですね、大嫌いだね、大嫌いだね、そういう風になればどうなるでしょうか。自分ダメです。でも54節は違います。さっき読んだんだね。あなたの掟は私の旅ですね、旅人ですね、この世のものではない。旅人の家では私の歌となります、と切り替えたんだ。問題ですと、ずっと見ようと思うことじゃなくて、主見上げよう。それは絶えずに祈るみたいですね。自転車の本に書いてる通りはこれもそうです。今年の考え方は、問題ばかり見るのは問題です。そして最後にはこういう問題の点では、その敵のことは後で出てくるんだね。一番最初に出てない、一番最初に出てる問題は自分の問題です。自分の罪があることで五節に書いてありますね。だから敵悪いですとか彼悪いですということで、自分は問題ですね。だからイエス様の教えですね、自分の目に入っているものをまず取って、それから他人の目に入っているものは取れるんだね。だから他人の、ああ彼は、考えやすいです。でもまずは自分です。そういう順番ですね。アレフとベスの部分の中では自分の罪の問題ばかり書いてる。ようやく三段落目17節からはその敵のことを問題、外側の問題出てくるんだね。まず自分です。今年の考え方に気をつけましょう。はい、じゃあちょっとまとめますね。家族についてあまり考えないですね。119編、家族のこと考えるべきでいいですよ、本当に祈るべきですね。でも神様の代わりになりませんから気をつけなさい。仕事のこと考えるのももちろんいいですけれども、本当に私たち地上の一番大事な仕事は何ですか。主のために証しするとか、主のために正しい歩むとつかない生き方でね、証しになる人生ですね。ただの仕事、経済のためではない。快楽のこと、音楽とかテレビとか映画とか、そういうテーマは周りにいっぱい影響あるけれども気をつけましょうね。本当の楽しいは聖書も神様のことを分かることですよ。私は宣教師だから言うか、そうじゃないよ、本当に発見もいっぱいあるんだよ。はい、そしてお金のことを考えるのは、それも気をつけるべきでね。それも茨の中の種みたいですからね。自分のことを考えるのはそれも危ないですね。でもある程度考えるべきでね。そして最後には敵のこと、問題のことは、それじーっと見ればそれも考え方に問題ですね。だから趣味上げようね、ということです。はい、お祈りして終わります。 天のお父様、私たちはただの人間ですから、罪深い問題ある、すぐ迷子になってしまおう。作者は一番最後にもう書いてるのね、羊のように迷子になりましたけれども、あなたの御言葉は素晴らしいです。本当に感謝です。切り替える、心を切り替えるのできることは、聖書によってできることは本当に感謝です。今年私たちの考え方はもっと聖書的になりますように、もっと聖書を読めるように、もっと聖書的に祈るできるように導いてください。